正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、中村さくらです。
皆さんこんにちは、正解者の平林萌衣です。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線で好評展開中のレビュアー騎士団を声でお送りしようというラジオです。このラジオを聞けば本の魅力にますますハマっちゃうかもということで、パーソナリティは私桜姫こと中村さくらと、
正解者で編集をやってます平林萌衣、そして
レビュアー騎士団で団長をしております私さやわかの3人でお送りいたします。
いやー、5月ですね。
5月です ね、
早いもんで、
もう早いもので
もう、なんかもうかなり暖かくなりましたけどね。
暖かくなりましたね、う
ん
う
ん、まだでもなんか今年って、うん、夜まだ全然寒くないですか？
あ、寒いですね。
あと風が変に強い。
そうそうそう。
風は強いですね、うん。
この収録をやってる今日もすごい風が強くて。
そうそうそう。
枝とかがこう、
ね、結構ね。
めっちゃ飛んできて髪の毛に刺さるみたいなね。
そんなことがあったんですか？
いや、ないですけど。
ゴールデンウィークもね、ありましたし。
そうですね。はい、ゴールデンウィークは何されてたんですか、皆さん。
私は、家族、サービスならぬ、めいっことデパートに。
親戚サービス、ね。
デパートに行って、アイドル活動を。
アイドル活動、アイカ
ツの、アイカツの筐体で。
はい、はい、はい。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、主に。
アイカツさくらさん
だ。アイカツ
さくら。なるほど。
はい。
僕は両親を連れて台湾に
行ってきました。おー、いいですね。
もう暑いですか？
いや、ね、ちょっと曇りだったり、小雨がパラついてたんで、そうでもなくて、過ごしやすかったですよ、すごく。
いいなぁ、うん。台湾好きなん
でな。近いです
しね。そうですよね。もう3、4時間。
そうですね。
うん。
いいな。
さん
僕は、朝起きてダークソウル2をやって寝て、朝また起きてダークソウル2をやるっていう生活をしてました。
おうん、まあちょっと正しい生活ですね。
まあそうですね。ほら、連休じゃないとできないことですから。そうそう、
連休ならではのレジャーをしてましたね。
そうですね。うんうん、
はい。
そして連休が明けて、まあ通常のあれに戻ったわけですけど。
戻ったわけですけれども。
さやかさんのイベントがね。
あ、はいはい、
つい先日あって、
先日ありましたね。
はい、
あのゲームカフェで、
そうそうそう、さやかさんの10年代文化論超売れてるんで、
はい、新書、僕が新しく出した新著の10年代文化論という本が出たんですけど、
なんか渋谷のブックファーストのランキングにも入ってたみたいで、
そうなんですよね、入ってたりとかして、ね、なかなか好評でですね、
イベントも2000人ぐらい来ましたからね、
そうですね、だ、まあ大体、うん、大体そのぐらいですかね、
大体2000人ぐらい、
すごいですね、
最大100人しか入んないです
けど、ね、みんな望遠グラスを持って、さやかさんを一目見たいと、
うん、もうみんなおたけとかやってました、ね、嘘ですけどね、言わなくてもわかります
ね、中身もね、残念の思想っていうのが、
そうです、そうです、あの残念の思想によって2010年代の若者文化が作られているというような本なんで、うん、これはあの2000人が熱狂した本なので、ぜひ皆さんこれ聞いてる皆さんもですね、
ぜひぜひ、
読んでいただけると、
そうですね、イベントレポートも、うん、あの弊社の次世代というサイトにアップされる予定なので、多分このこれが配信される頃にもうアップされてるかな。
あ、先日のイベントのレポートですか。
そうそう。
ああ、なるほど。あの、前島聡さんという、まあ、それも正解者文庫の方から、世界系とは何かという本の、まあ、文庫版を出された人と、僕が喋るという対談のイベントだったので、
そうですね、
まあ、よかったら皆さん呼んでください。
はい。
よろしくお願いします。
そして、
はい、そして、
今日の、
ゲストは、
はい。
はい。松本和也さんですね。
はい。はい、松本和也さんは、アニメ制作会社トリガーの取締役であり、アニメーションプロデューサー。
はい。
まあ、キルラキルと言っておきましょう、今は。
ああ、見てましたよ。
見てましたよ。
もちろん見てましたよ。
中村さん、一気に見たんでしょ、この間。
一気に見ました。僕もともとちょこちょこは見てたんですけれども、
はいはいはい、
あのやっぱこう、ストーリーをこう、ちゃんと、見るのって、生き見するのが私は好きなんですよ。
なるほど。僕はもう毎週、あの、どうなるのかな、どうなのかなと思いながら、すごい真剣に見てました。
僕今見てるんで言わないでください。
はいはい。あー、
聞きたいこといっぱいある。
あ、じゃあもう、
あの話はどうなる？
結末とか、ね。
じゃあ僕、
最後は勝つよとか、そういう、ざっくりしたネタバレで。
皆さん出てってください。
僕も外出てるんで。
外出てください。
はい。
はい。まあ、そんな感じで。
はい。
本日は、こちらのコーナーから行ってみたいと思います。私の王子様、私は桜姫、某国の姫ですわ。美味しい料理はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でも
そんな私も持っていないものがあるの。それは、それは、王子様！
王子様はいつよ！
ということで、このコーナーは、本のプロであるお二人に、毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。そして、どちらのプレゼンが素晴らしかったか、勝敗を決めますので、お二人とも頑張ってください。
はい、頑張ります。
頑張ります。
はい。うん、で、勝者には姫から王子様にラブレターが届けられるということで、うん、前回の勝者は、うん、僕負けちゃったんですよね。
そう。
さやかさんプレゼンの、ホイチョイプロダクションズ、東京いい店やれる店。
はい。
というわけで、ラブレターは？
ラブレターを書いてきました。
はい。なんで微妙に失笑気味なんですか？
はい、はい。
まあまあまあ、行ってみましょうか。
はい、はい。
じゃあ、
書くのがお決まりですから
ね。そうですね。
はい。
はい。では、姫、ラブレターをどうぞ。はい、
一月前の自分に問いたい。なぜこの本を王子様に選んでしまったのかと。ページをめくると、しかめ面をした年配のウェーターのイラストの横に小さくこう書いてある。本書は紳士用ですので、淑女の方のご購読はご遠慮ください。そうなのだ、淑女である私が手に取るべき本ではなかったのだ。この本の使用意図は置いといて、女性を連れて行ったらきっと喜ぶであろうという飲食店がずらりと載っている。1994年に刊行された本なので、きっとその当時流行っていただろうと想像させるような場所やデートプランが書かれている。流行りだろうなぁと思う店は、ネットで検索をしてみると閉店していたりするのだが、掲載を拒否された店や、老舗の激渋な寿司屋、土壌屋さん、お酒を楽しむ酒亭など、大人の美食家が通っていそうなお店は今も健在で、行ってみたいとついメモを取ってしまう。が、しかし、どこも高い、やたら高い。さやわかさんのプレゼン力にしてやられた感じもするが、美味しいもののために出世欲が芽生えた桜姫なのでした。という
。なるほど、ね。いや、でもなるほどですね。でもこのコーナーってプレゼン力、
は
い、
そうそうそう、
勝者を決めるコーナーだから、はい、正しいといえば正しいわけですよね。
はい、そうです。プレゼンが魅力的だなと思って取った本が、うん、まあ、淑女向けではなかったなっていう。まあ、
ポップに騙されたみたいな感じですね。
はい、いや、騙してはない。
そうですね。
そして、非常にこの本ちゃんと、ある意味読めているというか、要はバブル期の本だし、しかもその、なんていうか、大人の、グルメの遊びみたいな本だから、うんうんうん、高いんですよね。
高いですね。
でもそういうなんていうか社交術みたいな世界をちょっと垣間見るみたいな、うん、こんな本ですもんね。
そう、先日ちょっとこの本を使ってみようと思いまして、友人が誕生日だったので、うん、ちょっとこう、まあ、
調べてみた。
はい、私も大人の女だし、いいところでもちょっと行こうかなって、渋いとこ行こうかなと思ってググったら、まあ高い、まあ高い。うんうん、そして、ね、お店もね、駅から徒歩何分みたいな、そういうこともあんまりないので、
うんうん、クーポンとかもないですね。
ないですし、結構ね、車持ってるの前提だったりするんですよね。
あ、
まあ、それも
時代
かなっていう。
バブル感ですね。
バブルが。
思わせて、
うんうん、はい。なるほどね。まあ、面白い。すごく、今現代にこの本を、中村さんが読んだらどうなるのかっていうのがはっきり言って面白いですね。うんうん、
はい、今の感想でございました。なるほど。
いや、どうもありがとうございました。読んでいただきまして。
は
い、
さあ、それでは、
はい、
今回のトークテーマですね、
はい、
はい、発表したいと思います。今回のテーマは、ちょっとした隙間を埋めてくれる王子様はいずこ。
うん、
うん、ちょっとした隙間っていうのはあれですよ、物理的にもまあそうなんですけどね、
心の隙間でもいいです
かね。心の隙間でもいいと思います、
あ、まあ、でも時間的な、
はい、そうです、そうです、うん、一番は時間的な短時間でこう読める短編とか、うん、そういった本も、
なんかね、 あの窓道夫の刺繍とか持ってこようかなとかちょっと思ったんですけど、
刺繍も確かに
そう読めますからね。でも多分そういうことじゃないよなと思ったんで、
まあ、でもこのテーマはもう、結構ネタ出しにディレクターが困った末の苦肉の策として出てきた、
まあ、その台本が上がらない、時間がない、
時間がない、どうしよう、
じゃあこういうテーマにするか的な
ので決まったわけですよね。
まあ、でも私にも優しい、こう短編で読める、うん、長編は結構恐ろしいので、まあね、やっぱ、
で、あのテーマは引き続き募集中なんですね、はい、これ、
うん、募集しておりますので、どしどし、
そうそう、うん、なんか送ってこいよ、
送ってこいよ、
メールで送ってください、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、というわけで、では行ってみましょうか。うん、
はい、
はい。
姫、バリー・ユアグローの一人の男が飛行機から飛び降りるという王子がおりますぞ。
いえいえ、姫、池波正太郎の惣菜料理長という王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。ではまず、さやわた。バリー・ユアグローの一人の男が飛行機から飛び降りるというのはどういった方なの？
はい、この本はですね、ページ数がそもそも、400ページぐらいまずあるんです。これ文庫なんですけど、
う
ん、
分厚いですね。
分厚いです、
分厚いんですけれども、全部これ実は中に入ってるのはショートショートというか、まあ短編というかショートショートですね。で、一編がもう本当に例えば一番極端に短いのだと6行ぐらいしかないような話が、全部で149本入っております。
すごいですね。
で、しかもですね、これ合本というか、あの2つの短編集じゃない、まあ短編集ですね、を合わせた1個は一人の男が飛行機から飛び降りるという本で、もう1つが父の頭をかぶってという本をの内容を合わせたものになっておりまして、それがまあ400ページぐらいで読めちゃうんですよ。なのでどこから読んでもいいし、1本そのそれぞれの短編を読むのにかかる時間はまあせいぜい1、2分、まあ長くても5、6分みたいなの、なので、短い時間にパラッとめくって好きなとこから読めば。
本当に短編なんですね。
超短編ですね。超短編。ショートショートって読まれますか？
読みますね。
ショートショートで有名なのだと、まあ、あの日本だと、もちろん星新一さんとか、はい、うん、だと思うんですが、これちょうどですね、実は僕、あのまあ、別のっていうか書評の連載の中で、ショートショートのことを書いて、今ちょうど今朝書いてたんですけど、でショートショートって2つのパターンがあると思うんだよねみたいな話をしていて、で、1個はその星新一さんみたいな、奇想天外な設定があって、うん、で最後の最後のオチが、予測不能で、そのオチのなるほどこれは読めなかったみたいなのが楽しいパターン、うんうんうん、それが多分日本で人気あると思うんですけども、うん、でももう一つパターンがあって、すごく短いんだけれども、読んでるうちに 1,2 分の間に全く別の世界に連れて行かれてしまうような、不意に日常の裂け目のようなものがあって、例えば僕がその時に読んでたショートショートの本は、テレビのリモコンが、こうやってぼーっと眺めていたら一人でに動き出して、新聞広告の下に隠れてしまった、あれなんだろうと思って覗き込んだら変な世界が広がっているみたいな、そんなので、オチはだから、奇想天外な話ではあるんだけど、オチがおなるほどこうなるのかじゃなくって、不思議な世界に迷い込んでしまうような、つまり夢なんですよね、言ってみれば。あの夜見る夢みたいな、そんなものがいっぱい書かれている本です。でこういうのを書く人って、まあ、もちろんバリー・ユアグロもそうなんですけれども、海外だとフリオ・コルサタルとかみたいに、割といるんですよ。で僕そういう本がすごく好きで、日本だと、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、稲垣太郎とか、一線一文の物語とかね、そういう本が好きなので、まあ、パラパラっとめくって、で夢ってちょっと気持ち悪いじゃないですか、どんなものでも、
は
い、
しますね、
楽しい夢だったとしても後で思い出してみると、うん、要は不条理で意味わかんないじゃないですか、そういう話がいっぱい載ってるんですよ、うん、そもそもだから例えばこの一人の男が飛行機から飛び降りるっていう短編も、もちろんこの中には、そういうタイトルではないですけど、それはスープの骨っていうタイトルの短編として入ってるんですけど、冒頭だけ若干読ませていただくと、一人の男が飛行機から飛び降りる、さめざみと涙を流しながら男は靴箱いっぱいのラブレターを風が吹き荒れる空中に投げ捨てる、手紙たちはさっと舞い上がりふんわり膨らんだ雲の底にへばりつくとか、そういうなんていうか幻想的な不思議な話で、オチが別にあるわけでもなくて、そういうわけのわかんない世界でわけのわかんないことが起こったっていうので目が覚めたりするわけじゃないですか。
この方の夢日記みたい
な。そうですそうです、そんな感じです。誰かの夢日記を読んでるような、そこにあのオチもなければ分析があるわけでもない、 でもなんか幻想的でちょっと怖くてちょっとユーモラスみたいな、うんうんうん、夢ってそういうものですよね。なので夢を夜見なくても自動的にこの本を読んでるうちに夢みたいな体験ができちゃうみたいな、そんな本です。
面白いですね、はい、気になります。それでは平林、
はい、
池波正太郎の惣菜料理長とはどういった方なの？
はい、池波正太郎はご存知ですか？
はい、お名前は、はい、歴史の本を書かれていたりしてらっしゃいます。まあ、
歴史もの時代ものの作家さんで、まあ、特にその有名なの鬼平犯科帳とか、はい、剣客商売とか、まあ、そういったものを書かれている方で、うんうん、池波って東京の下町の出身なんですよね。で、1923年生まれなんで、戦前のその下町も知ってるような人で、で、自分でも結構料理をする人なんですよ。だったんですよ。で、小鍋で、ちょっと、なんだろう、一人で夜、お腹が減ったら鍋をやったりとか。で、まあ、ちょこちょこエッセイを書かれてて、そのエッセイ集の中から料理に関するものだけを集めて、で、没後に編み直したのがこれなんですよね。池波って95年に亡くなってるんですけど、あ、違う、90年。90年に亡くなってるんですけど、これ、2003年かなに始め、単行本で出たもんで、だから、この一冊を池波が書こうと思って書いた本ではないんですよ。で、その短い料理に関するエッセイっていうのを集めて、編み直してあるんですけど、季節ごとにまとめてあるんですよ。春、夏、秋、冬っていう感じでまとめてあるんで、
季節の旬のお料理が、
そうなんですよ。そう、なんかそのまあ季節に紐づいて、思い起こされるものっていう感じなんで、なんでこれ、その単に池波のエッセイ集として頭から読んでもいいんですけど、そこだけを読んでもいいわけですよね。だから春だったら春、だからこれから夏なんで、はい、じゃあ夏のレシピなんかいいのないかなみたいな感じで、
レシピが載っている
、レシピではないんですけど、まあ、作り方も割と細かく書いてあるんですよ、
とその料理に関する、
うん、そうそう、思い出、例えばこれポテトフライのところとか面白くて、まあ、ポテトフライがすごい好きらしいんですよね。で、今のフライドポテトとは違うポテトフライっていうのは、まあ、東京の下町にはあって、それが昔から自分は好きだったと。で、好きすぎて、ポテトフライばっかり食ってるっていう理由で、ポテショーっていうあだ名を、ちっちゃい時につけられたと。
かわいい。
で、はい、このエッセイは大体6月の、うん、5月6月ぐらいに書かれたものなんですけど、で、ちょうど5日ぐらい前に、少年の頃の友達が25年ぶりに訪ねてきたと。で、ポテトフライを出すと、その友達が、ポテショーだねって、いけないことを言うっていう話とか、あと、白瓜のサンドイッチの話とかもあって、これはその、キュウリのサンドイッチみたいなもんだって言うんですよね。今で言うキューカンバーサンドだと。なんだろう、白瓜を使った、雷干しという、まあ、漬物があるんですけど、それに関する歴史的な話とかがちょっと出てきて、これは池波っぽいんですよね。その、江戸時代に、鳥屋祖っていう上野にあったお店で、この白瓜の、漬物が名物だったとか。で、それを好きだった、伊庭八郎っていう、まあ、幕末の剣客がいて、この人は函館まで戊辰戦争戦って討ち死にするんだけど、その時に、その、鳥屋祖っていうその、お漬物を出してたお店の板前が最後までこの人に付き添ってたとか。あとはその、日記的に、今日鬼平犯科帳の取材に行ったとか、
今日は、
今日は剣客商売を7枚書いたとか、そういうことも書いてあるんですよ。
じゃあ池波正太郎がどんな人かもこう垣間見えるような
エッセイ。ただまあとにかくこれ読むとめちゃくちゃ腹が減る。とにかく腹が減って、あとお酒が飲みたくなる。
なんかいいあれですよね。作家さんとかはお料理とかの描写が
美味
しそうに書くとか。
で、その戦前の東京に生まれた人なんで、はい、やっぱ江戸とまだちょっと地続きなんですよ。だからそれが剣客商売とかに出てくる江戸の食べ物の描写とかとやっぱつながってる。江戸の下町に生まれた人が、江戸の ああいう時代物を書いたっていうことについて、やっぱりその地続き感があって、それもすごく面白いです。
です。
はい。
はあ、どちらも魅力的だ。どうしよう。
これもね、1本読むのに多分5分もあれば読めるっていう感じ
なんで。そうですね。そちらも本は、
こちら薄いですよ。
薄いですよね、うん、
これ200ページぐらいですよ。
はあ、うん、1回のその話というか、お料理は何ページぐらい書かれてるんですか。
4ページぐらいですかね。
ああ、まあどちらも4、
5ページぐらいで、イラストが入ってる。
あら、美味しそう
という感じでございます。はい。まあね、どっちもそれぞれ面白そうだと思うんですが、
うん、
選べるのは1冊。
1冊。
はい。というわけで、どうですか？決まりましたか？
決まりました。
はい。では、姫。はい、ご決断を。
今回の私の王子様は、池波正太郎の惣菜料理長にします。
負けた。負けましたね。
いやー、これはね、いや、どちらも気になるし、このちゃんとトークテーマにね、うんうん、あの
沿った、
うん、沿ったあの2冊だと思うんですけれども、うん、やっぱね、
食べ物
ネタ、食べ物ネタはずるいですよ。いや、まあ、その前回の、
食べ物か動物かね。
前回
も食べ物だから。
そうですね。食べ物
結局食い物を選ぶ女ってことですか。
いや、もうね、ほら、そこから知識が広がる。ね、
中村さんは料理はできるんですか、ちなみに。
まあ、ね。これをだから鍋とか、鍋とか。
あ、鍋とか。
鍋ね。
これを読んで、じゃあ、あの、ちょっとやってみようかな、みたいな。
そうですね。やってみたり、こうね、はい、下町の方に出向いてみたり。
はいはい。
下町の方に出向いてみたり。
下町の方に出向くことはできますけど
ね。そうですね。
じゃあ、料理、なんか、一品作って、こう、ブログとかに書いてください。
あ、そうですね。そうですね。いや、いいですね。ちょっとやってみたいと思います。う
ん、ぜひぜひ。
はい。はい、
では、次回までに、
うん、
池波正太郎さんの、惣菜料理長。おじさまへのラブレターを書いてきますわ。でもね、恋する乙女は浮気症。私の運命の王子様はまだまだいると思うの。はあ、私の本当の運命の王子様はいずこ？開け心の扉。
ああ、あの世に行ったガルシア・マルケスの心の声が聞こえたら、
ああ大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。
はい
はい、
はい。まあ、
なぜマルケス？
マルケス。
なんとなく。
はい、
毎回ちょっとこう、思考を凝らした。
じゃあなんかミランクンデラとか言わなきゃいけない。ね、余計わかんなくなるからや
めます。さあさあ、ゲストの心の扉を開けに行きますよ。
はい。
はい。
はい、では早速呼んでみたいと思います。増本和也さんでーす。
はい、どうも、こんにちは。はじめまして、増本和也と申します。
よろしくお願いします。
では、はい、はい、増本さんのご紹介をお
願
いします。はい、
冒頭でもご紹介しました通り、増本さんは現在株式会社トリガーというアニメ制作会社の取締役であり、アニメーションプロデューサーでいらっしゃいます。キルラキルとか、
はい、
リトルビッチアカデミアなどの作品を担当されてて、で、うん、以前はあのガイナックスにも在籍されていて、
ね、はい、
グレン・ラガンとか、はい、パンストとか、
はい、うん、
パンスト、
はい、パンスト、はい、パンスト、
はい、パンスト、
ストッキング
ウィズ・カーター、長いから
初めて知る人には何作ってたんだって
言われます。パンスト作ってる、恐ろしいですね。パンスト作ってる、
ガイナックスってパンストも作ってるんだみたいなね。
すごいですね。
はい、
なるほど。まあ、あのそうそうたる人気活作ばかり
で、そうそう、
いえいえ、
で、なんで今日出ていただいたかというと、
はいはい、
正解写真書から、5月の22日に、アニメを仕事に、
はい、
はい、トリガー流アニメ制作、進行読本だったかな、
はい、
ちょっとサブタイトルが、
はい、長いので
合ってますね、合ってますね、
合ってます、
さすが合ってる、
バッチリです、
はい、という本を、出版されるということで、
はい、
なかなかね、アニメ業界の方にラジオ来ていただく機会っていうのもあんまりないので、
そうですね。
2年ぐらい前に高橋ゆまさんに来てもらいましたね。
そうですね、そのぐらいですかね。いかにもアニラジ風なのに、アニメと特に関係なくやっているラジオ、
ね、そうですよ。でもアニラジっぽくなくないですか？
アニラジっぽくはない
です。確かに。
あんまっぽくないですよね。
聞いてると、はい。
ですよね。
でも、あれですね、このラジオの配信が5月20日だから、22日だから、2日後にはもう出る。
そうそうそう、だからまあ、もう、リピート、二日ぐらいリピートして聞いてるうちに発売になるってい
う。僕読ませていただきましたね。
あ、ありがとうございます。
いや、すごい面白いですよ、これ。
あ、もうそう。
これは面白い。こんな本は読んだことない。本当に。
私も読ませていただきました。
あ、ありがとうございます。
あのね、こんなに詳しく書いてある本は、
そうそうそう。
なかったんじゃないかって。
あともうね、出だしの、インパクトがね。
インパクト。
本書は
本書は
そうですよね。知ってる方はやっぱプってなりますね。
あれはちなみに僕ではないですかね、はい、編集さんとデザイナーの方がやっていただきました。本当ありがとうございます。本当ありがとうございます。
カバーもねすごいですよね。
はい。
あ、カバーもすごいんですか。
カバーもすごいです。カバーもね全然ね正解写真書っぽくない感じで、もう本当にアニメコーナーに置いていただいて構わない
んで。あ、そうなんだ。いや、まあ、簡単にどんな本か言うと、その、アニメの仕事全般、うん、アニメが作られ始めてから、その、カンパケになって、放送されるまでの過程が全部書いてあるんですよね。
うん、
全部っていうか、まあ、ほぼほぼ書いてあって、
うん、そうですね。
で、それぞれのセクションが何やってるかってことが書いてあるじゃないですか。うん、で、アニメの仕事って、なんか、例えば、作家とか、なんか、うん、なんだろうな、音響監督とか、
はいはい、
シリーズ構成とか、うんいただけではなんだかさっぱりわからないような仕事ってすごくいっぱいあるじゃないですか、はい、そういうことがみんな何をやっててどういう流れでアニメができていくのかっていうのが、まあ、一般の人にすごくわかりやすく書いてあるので、これはいい本だ。
ありがとうございます。
ぜひ
皆さん読んでください。
アニメ好きの皆さんにも読んでいただきたい、はい、それでは早速ですがね、
はい、
うん、
魔法をかけてみたいと思いますが、今の心境はどんな感じでしょうか。
実は僕ラジオ初めてだったりするのでちょっとドキドキしておりますが、よろしくお願いします。
はい、お手柔らかに。
お手柔らかに。
は
い、
それはあなたが言うことじゃ
ない。では行きたいと思いますよ。マコママコロッケ食べたいな。あなたにとってアニメとは何？
仕事で趣味で遊びで僕にとっての先生です。
あなたにとって本とは何？
はい、これは僕の世界を広げてくれる双眼鏡だと思ってます。
アニメの制作と本の制作、違いを一言で言うと？
楽しさが違うと思います。
宝くじで5億円当たった！何に使う？
今石博之監督の劇場作品を作らせていただきます。
子供の頃、増本和也、一言で言うとどんな子供？
もうめっちゃアホな子でした。
仕事以外で今一番やりたいことって何ですか？
アニメ作りですね。
現在、過去問わず、どんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
これはですね、マクドナルドの初代社長の藤田伝社長です。
これだけはないと仕事ができないものって何ですか？
時間です。
10年後の増本和也、何をしている？
多分アニメ作ってると思います。
アニメ業界に就職を目指す若者に一言アドバイスを。
ぜひ夢中になることを探してほしいです。
この仕事をしていて一番楽しい瞬間は？
いや、打ち上げですね。
あなたの座右の銘は何？
これはちょっと長いんですけど、血へど吐くまで走り込め、血便出るまで素振りしろ、そうすりゃちったら楽にはなんだろう。
あなたにとって創作するとは何？
ワクワクです。
あなたにとって最新作とは何？
これは、異能バトルは日常系の中でっていう次のトリガーの最新作です。
あなたにとって最高傑作とは何？
それは作品を見てくれて人の心の中にあるものかなと思ってます。
おー、いっぱい出てきた。
ありがとうございます。
いろいろ、ではここからさらにね、心の扉をね、優しくこじ開けたいと思いますが、うん、さあ、
なんでしょうね。いや、すごく僕個人的に気になったのは、アニメの制作と本の制作の違いは楽しさが違った。
あ、そうですよね。
どっちがどう、はい、楽しいんですかね。
多分僕今回初めて本の制作って言っても僕が作っ ったというよりは本当に編集の方とかデザイナーの方とお話をさせていただきながらやらせていただいたんですけど、すごく皆さん笑顔で物を作られてるんですよね。あ、これ本当一緒だなと思ってて。
あ、なるほど。
でも多分もうメディアが違うのは目に見えてわかるじゃないですか。だから多分楽しさが違うんだなっていうのをちょっと感じたんです
よ。楽しさのその種類みたいな。
種類が違う、ね。
そうだと思います。はい。
こっちが楽しくてこっちが楽しくないというわけではなくて。
ではなくて、ではなくてでして。はい。
そうかそうか。そうなんだ。でも、正解写真書の、スタッフはみんな笑顔で作ってましたか？
はい。なんか、あ、僕と会う時はだと思いますけどね。
いや、ずっと笑顔ですよ。
ずっと笑顔ですかね。
ずっと笑顔ですよ。もう。
もう死にそうみたいな感じで。
笑顔が張り付いてますよ。
なるほど。
いや、僕、ちょっと気になったのが、
はい。
その、アホな子だったという、増本さんが、なんで、その、アニメ、にその夢中になっていったのかみたいな。
あ、そうです
ね。そう、あの子供の頃って言ったらこれ本当に僕が幼稚園と言っても僕幼稚園行ってないんですけどあの小学校の時とかだったんですけど、
はいはい、
要は田舎で住んでたんですね、うんうん、だから僕すごいもうテレビ見るぐらいしか楽しみがない時代だったんです、はいはいはい、もうまだゲームとかもファミコンがなかった時代だったんですね。だから本当にで田舎で何するかって言ったらもう本当に海に行くか山に行くか学校の運動場行くかぐらいしかもう遊ぶことなかったんです、うんうん、で本当にありがたいことにテレビのアニメっていうのを地方だと再放送っていうのを
披露
させていただいたんですね、
はいはい
はい、でそればっかり見てた。でもそれが実は僕の人生のきっかけだったとも言えるんです、うんうん、で本当に楽しいことをそれしか知らないというような感じだったので、本当にあ、言ってしまえば本当に鼻たらしのアホな子やったって感じですね。はい。
まあテレビにかじついて見てるみたいな。
そうですそうです。本当当時テレビっ子っていう言葉があった通り、本当その代名詞みたいな感じでしたね。
なるほどね。そのままずっとテレビというかアニメのことが好きで居続けて仕事になったって感じなんですか。
本当もう極端に言うとそのままその通りでございます。
へ
え、
なるほどね。
そのまあそれがやっぱり夢中になること。だったってことですよね。
そうですね。
そうですね。一言アドバイスですごく面白いと思ったのは、はい、そうそうそう、アニメ業界を目指すので夢中になることっていうのはアニメじゃなくてもいいってことなんですか。
そうです。これはもうアニメにこだわったことではないんですね。で、この言葉の意味っていうのをちょっとだけ説明させてもらうと、うんうん、
はい、
よく多分この業界にアニメを作るとか、うんうん、エンターテインメントやりたいっていう人にとって、うん、よく言葉にする言葉は好きなものを仕事にしたいって言葉があると思うんですね、うん、で、これ実は僕は違ってると思ってるんです。好きなことっていう言葉は実は嫌なことを省いていったら好きなことになるだけなんですよね、
うん、
でもそれだけではこの業界って実は成り立たなかったりするんです。言葉が僕ずっと違うなと思ってて、
うん、
で最近やっと分かったというか一つ結論が出たのは夢中になることじゃないとダメなんだって、
うん、
じゃあその夢中になることってどういうことかって考えた時に、本当にちょっと例えて話をするとですね、子犬飼ったことあるかどうかわからないんですけど、うん、飼われたことあります？
猫はあります。
猫はある、猫はある。
あ、犬猫
犬あります、
ね、犬猫ハムスターウサギなんでもあります、
ね、あ、すごいですね実はその、はい、僕も昔犬を飼ってたんですけど、はいはい、犬と遊ぶ時ってボールを投げたりするじゃないですか、
はい、
棒を投げたり、
はいはいはい、
それと一目散に取りに行きますよね、うん、で、その取りに行く時にたとえ川があろうが、
うんうん、
穴が開いてようが、
うんうん、
子犬って取りに行くんですよ、ボールに夢中になって、うん、でご主人様のところに持ってきてくれる、うん、これが夢中になることだなと思ってて、うんうん、本当に好きなことがあるんだったらその途中過程ってどんなことがあっても乗り越えられるんですよ、
うんうん、
でもこれが好きなことっていう言葉では僕は多分表現しきれてないと思ってて、うんうん、だからこそこの業界を目指す人にとってはその何が何でもそのボールを取ってくるような夢中になるっていうことを探してほしい、はい、そんな意味合いを込めてちょっと。
なるほど。
いやでも本作りもちょっと似てますねやっぱりね、
うん、なんかもう没頭というか熱中することです
ね。そうですね、だからあれですよね、この書き手のために自分はこうどれだけ頑張れるかみたいな、そういうのがあるじゃないですか。だからもうしんどい本作りってまあね、そんな楽なことばっかりじゃない。全工程がやっぱ楽しいわけじゃないと思うんですよね。部数こんだけですって言われて、ああ、みたいな。
それは楽しくない。
まあまあまあ。うん、
まあね、物とかそうですけど、やっぱ作った、できた、わーいっていうのじゃないのがやっぱ仕事。
そうですね。いや、もう、まあ、わーいはね、もちろんあるんですよ。その、 っぱ打ち上げって楽しい。
楽しいですね。
出来上がった時。
まあそうですよね。そもそもだって、創作するということ自体がワクワクっておっしゃってました。
そうです、そうです。はい。
作ってる過程はずっと楽しいっていう気持ちなんですか？
そうですね。あ、これって多分、終わった後だから思えるワクワクなんですよね。
すごいよくわかります。
作ってる途中って、ぶっちゃけ大変じゃないですか、何でもかんでも、
うん。やっぱりでもそれは最終的にいいものができたと思えるからこそ、そう、ポジティブに振り返れる。
まあそういうことでもあるかもしれないですね。
そうだよな。終わった瞬間、はい、ああ、なんか、またやりたいな、ぐらいの風になる。
そうなんですよ。
いい思い出にある。
そうそうそう。
やっぱ仕事をするには時間が。
はい。
時間との戦いだったり。
時間との戦いです。
時間、でもそれは本当になるほどと思いました
。でも逆を言うと、うん、仕事をさせてくれるのも時間なんですよ、
うんうんうん。
時間がないからこそ仕事をさせさせてくれるっていうのもあって、うんうん、すごくこの意味合いって深い言葉です。あるからできるんじゃない、うんうんうん。ないからこそできるものもあったりするんですよね。
ああ、それもわかります。
はい。う
ん、なんか僕、まあ、ライターの仕事をしていて、それどこで聞いたのか忘れましたけど、キルラキルの、最終回ができて、納品したのが、その日の朝でしたっけ。
かなんかに、
はい、新幹線じゃないや、なんか電車で。
新幹線でございます。
はい。私
して
ですか、
大阪にお持ちしました。
っていう話を聞いて、本当に時間がないんだな、大変だな、思いました。
昔ね、妄想代理人というアニメでそういう、
そうでしたっけ、
完成したやつをこう、車で運んで、でも信号待ちでイライラしてみたいな話があって、そのね、ツイッターかなんかでその話を知った時に、パッて妄想代理人が浮かびましたね。
最近はでもそれができちゃうんだなと思いましたね。
でもそういう今までの話と、会いたい人の、
そうです
ね。藤田伝が全然結びつかないんですよ。
なんか、確かにしました。
そう、日本マクドナルドの社長だった
皆さんご存知ですか？
伝さん、はい。
僕は知ってます。はい、中村さん知ってます？
知ってます、
知ってるんですね。
めっちゃハンバーガー安くしてくれた人ですよね。
もう、そうでございます。
なぜですか？尊敬する人物みたいな感じなんですか？
本当にそうです。僕、中学の時から、まあ、一番最初は、テレビで、この人の紹介を見て、ああ、すごい人だ。その時僕、田舎だったんで、ハンバーガーまだ食べたことがあったんですけどね。
山口のそこには。
そこにはなかったですね。僕のハンバーガーデビューは中学3年生だったんですよ。
へ
まあ、それを置いといてですけど、はいはい、藤田伝社長っていうのは、やっぱりマクドナルドっていうものを伝説的に作り上げた方で、うん、1号店を銀座に作った方なんですけども、うん、3日で店舗を建ててっていう、逸話があったりしたり、うんうんうん、ソフトバンク社長の、孫正義さんが高校生の時ですかね、孫正義さんが、本当に直に出会いに行って、これから僕は何を勉強したらいいんだって言って、お前はコンピューターをやれって藤田選手、伝社長が孫さんにお話をして、そこから今でございます。うんうんうん、そういった意味で言うと、僕にとってはすごく、お話をさせていただきたい方なんです。本当に。まあ、本当に伝説的な、僕にとってはすごい方で、うん、すごい、アニメとは全く関係ない方なんですけど、
いや、なるほど、ね。
本当に中学の時から憧れた方ですね。
お話がしたい。なんか自分の仕事に役に立つかな、みたいな風な気持ちで。
そうですね。ぜひハッピーセットに、うちの作品を作っていただき
たい。ああ、なるほど。
それ別に大事なことです。今のマクドナルドに。
そうですかね。
言ってもいいかもしれない。なるほど、わかりました。
そうですね。
いや、でもいいですね、そういうコラボ。
はい、ぜひ。
いいですね。
ね。
いろんなところで見てみたいですよね。
ぜひぜひ。
橋本さんは結構じゃあ新書とかも読まれたり、そういった。
そうなんですよ。
哲学。
そこまで大きいものでなく、やっぱり子供の頃とか中学の時が一番読んでたんですけど、やっぱ、豊臣秀吉とか、織田信長みたいに、偉人伝のような形で読んでたんですよ。だから藤田伝社長もそうでしたし、他のいろいろな社長さん。しかも、織田信長とか、豊臣秀吉とかは歴史の本で読む人だったんですけど、目の前のテレビに出てる人がいらっしゃって、その人の本を読むのがすごく好きだったんですよ。で、そういった意味では、新書という概念ではなくて、どっちかというと、偉人伝みたいな感覚で読んでた。
まあ、昭和のそういうなんか、
まあ、松下幸之助。
本当そうです。松下、そうです。
ソニーとか、
本当そうです。
トップブランドみたいな人
が
いますもんね。
まあ確かにそういう人の中ではまだ存命で第一線でやってた人ですもんね。確かにね、その時は。
はい。
当時はそうですよね。なるほど。
やりたいことってやっぱアニメ作りっていうのすごいですよね。
もうとにかく、でも仕事で趣味で遊びで。
遊びで、
先生なので。
すべてが多分アニメなんだなって。
休みがあったらアニメを作るし、10年後もアニメを作ってると思うし。
5億円当たっても、 今一番どめの劇場用アニメをっていう。
もうアホな子ですよね。
多分これお金がなかったらどうするみたいなのも多分アニメ作ってます
ね。答えが返ってきそうな。お金があってもお金がなくてもアニメ作るっていう感じなんですかね。
ちょっとその質問とずれるんですけど、はいはい、ちょっとお聞きしたいことがあって、
はいはい、
あの、アニメと本ってやっぱりその結構違うと思うんですけど、うん、特にあのマネタイズが違うじゃないですか、
うんうん、
あの
どうやって
そうあの無料で放送されてるものじゃないですかテレビアニメって
そうですね
あそうでその本って面白かったよって言ってくださって大抵お金出して買ってくれてる人
で確かに確かに
そうアニメってそうじゃないじゃないですか、はいはいはいはい、でもその分なんかまあいろんたくさんのより多くの人に見てもらえる可能性っていうのがあると思うんですけど、うんはい、あのアニメのそのマネタイズとかって、うん、なんか今後変わっていくと思われますか？
ですね、変わっていくと思います。うん、今アニメの 95%、99% と言っていいかもしれません。うん、制作委員会方式という形で作られております。はい、で、これのビジネスモデルの根幹を担っているのは、ブルーレイとか DVD の売り上げなんですね。でも今は多分あの聞いていらっしゃるお客さんたちもあの視聴者の方も分かってると思うんですけども、だんだん売れてないよねっていうのはネットの方で言われてると思います。でもこれも事実なんですよ。うん、はい、だんだんでこのビジネスモデルが変わっていくだろうなっていうのは、うん、もう僕らの業界ではもう多分に言われているお話で、うん、これは事実変わっていくと思います、うん、そういった意味ではこれからそのビジネスモデルが変わっていくという言葉で言ってしまうとすごく簡単なんですけども、うん、大きく流れが業界の流れが変わっていくっていうのは避けることができない、うんことだろうなというのを感じていますね、
うん、そうですよね、はい、僕ちょうど先週あのラジオあの このラジオじゃなくて NHK の朝の番組 であの毎月出てて、うん、でアニメの話とかさせられるんですけど、
うん、させられる
させられる感じですよね。
あ、そうですか。
そうです。評論家の人として言って、
あ、はいはいはい、
あのこの先アニメはどうなるんですかみたいなことを聞かれるんですよ、うん、それであのまさにその DVD とかブルーレイとか売ってるんだけれども、まあ、売れなくなってますよね、うん、この先どうなるんですかって僕に聞くんですよ。知らねえよみたいな感じなんですけど、うん、そのもちろんこうなるよっていうのははっきりは言えないんですけども、具体的には例えばどういう、
はいはいはい、
あの試みがあるあのなされていると思、はい、思いですか？
あのですね、まず試みの前に言っとくと、今のビジネスモデルができたのは、うん、1995年からなんです、
はい、
この年に何があったか、エヴァンゲリオンができたんですね、うんうん、
ビデオがめちゃめちゃ売れたんです
よね。売れたんです。11万本ぐらい売れたんです、当時ね、うん。で、その時に、あ、アニメって、アニメで売れるんだ、うんうんうん。アニメの映像が売れるんだってみんなが思った。それが今のビジネスモデルの根幹なんです。じゃあ、その前ってどうだって言ったの？要するにその前ってもう30年間ぐらいアニメを作られた、うんうんうん、アトムの時代が作られた時は、宣伝媒体だったんですよね。
はいはい
はい、はい。
そうです。
超合金を売るためとか、プラモデル。そうです、そうです。それだけじゃないんです。食品。ソーセージを売るためだとか、うん、カレーの、
カレーとか
です。もうシチューとかです。一社の宣伝のためにアニメは作られてたんですね。で、これからという形で考えるならば、一つの方法論としては、またその宣伝媒体として戻る可能性はあるんじゃないかなと思っております。
うんうんうんうん、
もちろんその、アニメを作るのってお金がやっぱりかかるんですね。すごく大きなお金が2億円とか、テレビシリーズ作るのにもかかるんですけども、そういった意味で言うと、それを宣伝費というふうに見ていただける企業が増えるならば、そういったビジネスモデルがまた再来するだろうと思っております。
なるほど。
それがまず一つ。もう一つは劇場です。
ああ。
はい。今、それこそスタジオジブリさんが作られてる劇場アニメもありますし、それ以外にも、細田守さんが作られてたり、うん、いろんな方がアニメの劇場のアニメーションっていうのを作っていただいてて、それが、好評なんですね、
うん。
はい。皆さんがたくさん見てくれてる。で、今もそうです。ゴールデンウィークに合わせて、クレヨンしんちゃんとかコナンとかいろいろ作られてますね。うん、で、それプラス新しい媒体としては、ユニコーンのような連作ですね。劇場連作、からの協会から始まりましたが、劇場連作のやり方。やり方って言い方変ですけど、ビジネスモデルですね。それが今、すごく新しい形で成り立っております。そのところでの、販売も兼ねた劇場公開というのは、これからまた増えていくだろうなと思っております。そして第3番目、もう一つあります。イベントですね。
ああ。
はい。 これは劇場というものとも重なってくるとは思うんですけども、うんうんうん、まだ劇場作品を作るという、あ、公開するということほどビジネスモデルとしてはできてはないんですけども、うんうん、いずれ何かしら台頭してくるだろうと思います。今ですね、アニメを見たいと思ってくれてるファンの方、それからアニメを実際、グッズを買ってきて、買っていただけるファンの方っていうのは、うんうん、ネットの社会で、ネットというもので情報だけ先行して皆さん知れてるんですね、うんうんうん、でいいアニメ悪いアニメというのも、ある種ネットの世界で意見を拾われてる、うんうん、その中ですごく面白い現象が起きてて、うんうん、ネットの中で体験することで満足してないみたいなんです、うんうんうんうん、そうすると何が起こるかと先祖返りに近いんですけど、イベントでそこにしかない体験を得ようとされる、うんうんうん、でもこれって昔から夜がよくある話で、コンサートですよね。そうですね。それだったり、サーカスだったり、うんうん、それこそ、そこにしか、そこに行って体験することによる価値、そこにしかない価値っていうのを実は皆さん、求めていらっしゃって、うん、そういうイベントでの、ビジネスモデルというのがこれから多分大きくなっていくだろうと思っています。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
はい。まだこれ具体性がないので、わかんないです
けど。いや、でも、ね、アイドルものの。
そうそうそうそう。
そうです、ございます。
そうなんですか、まさにそうですよ、ね。
僕だから、大体合ってること言いました。ラジオで。よかった、
は
い。
それこそ音楽業界は先にそこに気づかれたところでございます。
そうです、
本当そうですよ。そうですよ。はい。
だから、アイマスライブとかってすごい、多分、うん、ものすごくその時代のあれが合致してるというか、
いや、そう、そうですよね、うん、
すごい
最近のだからそのアイドルものの、アニメがうまくその当たっているというかヒットしているのとかもそういうこう、うん、映像だけじゃなくて、はい、そのいろんなものが付随しているものでこうなんていうか全体としてうまくいってるというか、うんうん、みたいなことですよね。
いや、なるほど、面白いな、
面白いですね、うん、
もしよければあと一つだけ、はい、あと4番目、これもトリガーという会社が今挑戦していることです。
はい。
日本だけじゃないということ。
あ、
世界ですね、うん。世界の人々に見てもらうということ、うん。世界というのは本当に60億人、70億人の人たちに届けたいっていう行動ですね。うんうん、それは世界配信かもしれないし、海外イベントかもしれないし、そこはまだ具体的な例はないのも事実なんですけども、うんうん、そういったところがこれからの、新しいビジネス、うん。ビジネスだけじゃないですね、うん。アニメっていうものの広がりっていうところはそこに向かっていくんじゃないかなというところでございます。
はい、うわ、ありがとうございます。
いや、素晴らしい、
うん。
もっと話を聞きたいんですが、そろそろ時間がね。
そうですよね。
なんか最後の質問。
うん。
大体聞いちゃったな。
そうですね。
ね、
まあ。
そうですね。
あとは何でしょう。最高傑作が見た人の心の中
に
ある。っていうのは、作る側としては、精魂込めて作るんだけれども、うん、最後はお客さんにお渡しするというか。
本当そうですね。僕らは常にいつも目の前で作っているものは最高傑作と思ってやってるし、そうじゃないとものづくりってできないと思ってるんですね、うんうん、でも結果それを最高傑作だって言ってくれる、評価してくれるのはやっぱりお客さんの方なんですよ、うんうん、で僕らはそれを評価するっていうのはあくまで自己満足でしかなくて、それに何の価値もないんですね。あくまで僕らは商業の作品をしているので、そういった意味で言うとお客さんがそう思ってくれることの方が重要で、うん、それはもうお客さんの心の中にあるものが正解だと僕は思っているというところですね。
なるほど、
はい、
そう思ってもらえるように頑張るみたいな、
本当そうです、はい、
うん、わかりました。
じゃあ10年後もアニメ、うん、アニメ界の最前線で、
は
い、最高傑作と呼ばれるような、
最高傑作を、はい、松本さんが作り続けることを、
うん、楽しみにし
ております、楽しみにしております、はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、開け心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト最前線、最前線は毎週火曜日更新、無料で様々なコンテンツが楽しめますのでぜひご覧くださいね。伝説、いよいよクライマックス、ロールプレイングフィクションレッドドラゴン最終回が5月27日に掲載されます。伝説の終わりを見届けましょう。松本和也さんの著書、アニメを仕事に、トリガー流アニメ制作進行読本が刊行されます。レーベルは正解者新書。5月22日頃から
書店店頭に並び始めます。以上、インフォメーションコーナーでした。さて、お送りしてまいりました、正解者ラジオ騎士団シーズン2第4回放送、そろそろお別れのお時間です。
はい、今回はコンパクトに、
コンパクトに、
コンパクトにってそれが美点であるかのようにもおかしいですよ。
いやでもね、ギュギュッと詰まったね。そうそう、たくさん聞きたいこともありましたね、
うん、そうそう、なんか面白かったですね、
もっと聞いていたい
ね、はい、本当にお話も面白かったし、僕が負けた。
負けた。
あれは。結構こだわりますね。
いや、なんかね、ここ2回ぐらい勝っていたので、負けると結構悔しいですね。
いや、でも結構、五分感がありますけどね、今シーズンはね。
今シーズンね、うん。
次も期待しておりますし、うん、次頑張らなきゃ、手紙もしたためようと思いますよ。
そうそう、そのテーマも募集してるので、はい、皆さん送ってくれると、
あ、そうですね、ちょっと。
そう、こんな本が読みたいと思ってるものを、はい、
そう、普通歌をよこせと、簡単に言うと。
よこせと。
まあ、普通歌も募集中です、
はい、みんな中村さんのことが好きじゃないのか。
そうだ、そうだ、そうだ、愛がこう、試されるぞ。うん、
あと、正解者企画室ね。
はい、はい、
なんかこれ来てるん。
来てるんですか？
あ、来てますね。そうなんだ。はい、はい、読ませていただきますね、はい、ラジオネーム牛島さんからいただきました、ありがとうございます。桜姫、さよあか団長、平林さん、レビュー日は、毎日、
はい、
はい、プールの開始、毎日遅くまで起きているのに早朝から活動されている桜姫のツイッターを見るたびこの人いつ寝ているんだろうと心配になる牛島です、うん、さて、桜姫にやってほしいことを募集するということですが、うん、今までに刊行された正解者フィクションズや正解者文庫に登場するヒロインや女性キャラのセリフに声を当てるという企画はどうでしょうか、うん、ラジオっぽい、声優の仕事っぽい、本の反則にもなる、我ながら完璧だと思います。
なるほど、
という、はい、
これは結構面白いですね。
面白いですね、
うん、じゃあなんかやります、
やりますか、そうだね、やります
どのキャラを呼んでほしいかを皆さんから募集したいです、募集、そうですね、
じゃあマジョペのオマールで
とか、あと、レッドドラゴンのウルリーカさん、
ね。ああ。
まあみんなね、読んでほしい。
まみられる。
まみられる感じ。
みんなのね、思い思いのこう、お気に入りのセリフ、ね。
いや、でも、先に、それを読、中村さんに読んでもらっておくと、いざアニメ化とかされた時に、
ああ、ちょっと、
ね、中村さんが自然な形でこう。
あれですね、ちょっと唾つけた感じです
かね。変わったんだ、みたいな。
変わったんだ。
あれ、それじゃあ、
あれはもともとは中村さくらだよ、みたいな。
ああ、やれ、そういうことがないようにしましょう。頑張りたいと思います。
はい、
はい、そして、はい、そして、はい、今回はどうだったでしょうか、マサモトさん。
あ、はい、ちょっと、はい、すげえ緊張しました。
いや、すごい、でも、
でも、全然ラジオ初めてと思えない。
本当です、うん。ありがとうございます。本当に。はい。はい、
すごくいい話を。はい、なんか、私もこう、声の仕事でアニメに携わる人間の一人としていますけれども、はい、やっぱ、何ですかね、どう、アニメができる流れというか、うんうんうん、もう本当に具体的に知る機会って少ないんですよ。うん、アフレコの現場にしか基本的にはいないですし、その前にやっぱ台本もらってアフレコして、その後その音とかがどうこうなるっていうのはダビングの作業ぐらいまでは分かりますけど、その前後って本当触れる機会がなかったり、まあお邪魔したりする機会も本当に少ないので、
いいプロモーションですね、今
のは。そうですね。
これは皆さん読んでほしい。
いいなと思いました。
トリガーとしては、今もう新作を先ほど、
そうですね、
ありましたけれども、質問の答えでもありましたけれども、作っていらっしゃるんですよね。
はい、やっとですね、キルラキルというテレビ放送の方は終了いたしまして、うん、皆さん一時の戦士の休息を迎えてはいるんですが、次がまた始まっております。今年の10月に放送となります、はい、異能バトルは日常系の中でというタイトルをですね、今スタッフ一同で、また制作の方に入りましたので、こちら皆さん楽しみにお待ちいただければと思っております。
原作は GA 文庫、
GA 文庫だ、
うん、いいんでしょうか。
いや、全然いいですよ、何の問題もない。
大丈夫です。
フリーダムのラジオですね。
皆さん、そちらの方も予習という形で読んでいただいていただけるとありがたいと
思
います
。はい、
正直
はまだ決ま
っていないんです
か。10月でございます。
じゃあ早速読んでおくべきですよね。
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はいはい、
そしてアニメお仕事にトリガー流アニメ制作進行読本、うん、こちらもね、試し読みができ
るとか。あ、そうそう、多分
試し読みはもうできる、
もうできます。
もうこの更新になってる頃には試し読みできるはずなんで、
そうなんですね、
時には見れる。
そうですね、
どこで、次世代で、
次世代ですね、カタカナで次世代と検索してください。
はい、
はい、
ぜひそちらでね、試し読みもしていただいて、
はい、
はい、
そのままちょっとアマゾンに進んで買っていただいてもいいと思うので
パチパチっと、
うん、はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
はい。それでは、はい。はい、次回は
6月の24日。
6月の24日。
ぐらいに配信できるといいかな、
はい。
と思ってます。
はい。
はい。
はい、
ゲストは、絶賛ブッキング中。
はい、
ブッキング中ではあるんですよね。
僕の心の中で。
ああ、わかりました。
だって今日の台本、今朝ですよ、来たの。
割とカツカツです。
謝っております。謝っております。
まあ、時間が何事も大事ってことですね。
そうですね。頑張りましょう。
まあ、でもね、こうなんかギリギリで知らされた方が、こうね、はい、どんな人が来るんだろうなって楽しみもね、
ありますよね。
増えたりするんじゃないかなっていう、こう。
ギリギリでいいんですね。わかりました。
いや、前日ぐらいはね、もうちょっと前がいいかな、なんて、はい、思います。
まあ、時間を大切に頑張って仕事をしていきましょうということで、はい、よくわからないし、締め
うまく締めたような感じですが、はい、
はい、
それでは、次回放送ですね、6月24日に、お会いしたいと思います。お相手は中村さくらと
平林萌木と
さやわかと
増本和也でした。
さようなら。